平成26年、本日は、9月の14日、日曜日の、第36回の黙示録セミナーを開きたいというふうに思います。1時間ぐらい喋って、10分ほど休憩もしたいと思いますので、忘れて喋ってたら教えてください。本日はですね、テキストを置きましたと思いますけども、地に住むものという題でですね、お話をできたらというふうに思います。で、地に住むものっていうのは今、ヘドクさんが読んでいただいた聖書の箇所に出てきますよね。聖なる真実の死をいつまで裁きを行わず、地に住むものに私たちの地の復讐をなさないのですかっていうふうに、だから見た感じで地に住むものっていうのは、悪い人々のように思いますけども、で、聖書は、で特に黙示録は福音で封じられた書なので、なかなか福音が開かれないで、何が書いてあるのかよく分かりません。ただ、主が啓示を開いてくださり、封印を開いてくださるときに、大事なことが見えてきます。そして一つのポイントは、ここに書いてありますような、地に住むものというポイントに、黙示録のポイントがあるだろうというふうに思います。まあ、いくつか大事なポイントはね、黙示録にあると思うんですよ。獣をね、7つの頭と10本の角の獣だとかですね、4つの4匹の馬だとかですね、いろいろハルマゲドンとかいろんなポイントがあると思うんですけど、ただ、地に住むものという言葉もたびたび出てきますの で、この辺りを今日は学んでいきたいというふうに思います。そして繰り返して、言いますけれども、黙示録に関しては、今日の午後でね、ちょっと皮肉な言葉が、ちょっと出てしまったんですけども、今日の午後の、支援の中で、主がね、眠りの霊を下すと、そしてイザヤ書の方を見るとこ、この先見者もね、預言者もみんな、眠りに入ってしまって、そして、書を渡してもね、この書は封じられているから読めることができない、読みかけができないものを渡しても私たちは読みかけができないから、これを読めないというような言葉がありますけども、封じられた書ってまさに黙示録がそうであります。7つを踏みて出てきますからね。そういう意味では度々繰り返して言っていることであり、繰り返して言っているので恐縮なんですけども、黙示録は私もこういう奉仕と飯ですので、自分でも知らなかったんですけども、こういう奉仕に導かれるとは思っていませんでした。しかし振り返ってみると、ここ十数年やってることは週末のこととかね、週末のことに関しての警告とか予言の解釈とか、こんなことばっかりなんですね。クリスチャンになったばっかりでこんなこと思い、こんな奉仕をやるようになると思いもよらなかったんですけども、こういうふうにしてありましたので、それで好むと好ませると、黙示録セミナーを開けますので、黙示録を読むよ、何度でも主の導きの中で読むようになりましたけども、中で私が得てきた結論はこんなことであります。黙示録に関しての一つの結論というのは、神様は我々の、考えと神の考えは違います。そして我々の考えの結論というのは、どんな難しい謎も最後にはトリックが分かるっていう、そういう先入観を持ってません？よくうちはもうテレビがないんで十数年見てないんですけども、ありませんか、なんですか、なんとか警部の事件シリーズとか、近代一少年の事件シリーズだとか、テレビで見てると、もう絶対難しいなと思うけど、最後には犯人が分かったりとか、 ね、大抵そうですよね。私シャーロック・ホームズが好きでよく読んだんですけど、こんな謎があると思うんだけど最後でちゃんと答えが出るんですね。でそういうことを黙示録に関しても期待して読むんですけども、私はで大抵そうですよ、いろいろね、探偵小説とかね、昔は赤川次郎とか流行ったんですけど、今は誰が流行ってるか知りませんけども、大抵答えが出てきますよね。名探偵コナンとかでもやっぱり解き明かしとか出てきませんか。ますよね。でそれでああなるほどと思うんですけども、そういうのに我々慣れてますけども、でも黙示録が違うということでした。黙示録は場合によっては最後の最後まで多くの人開かれない、いや開かれない、最後まで開かれないんですね。それはイエスの時はそうですね。イエスの時も福音に関してダニエル書ではっきりとメシア来臨の予言はされていたんですよ。でそしてダニエルに語ってこの書をね封じておけとねダニエルに言われたわけですよ。そして知恵ある者は悟るとね、でも悪人は決して一人も悟ることはないって言ったんですね。でということは悪人には最後まで封じられてるということですけども、でもこれってイエス様の時代のことを見るときに悪人っていうのは極悪人とか鹿越えもんとかそういう人ばっかりのことじゃないですね。福音書を見た限りでは、要はキリストを殺す人ですからね。ユダヤ人立法学者とかパリサイ人とかですけども、彼らにとっては最後まで目の前のナザレのイエスは偽物であって、で最後殺して最後まで、で墓に葬った後もあの偽物がとかね、仲間が来て死体を脱会したらまずいからとかいろいろ言ってますから、全く気づいていませんよ。だからそういう意味で言うなら、確かに悪人は最後まで悟ることはないっていうのは、封印が開かれないっていうことはイエス様の時にダニエル書に関しては従事してるんです。そういう意味で言うなら黙示録に関しても実はこれって最後の最後まで開かれない可能性があるって、我々が悪人だったんですよ。悪人ではないからセミナー来てると思ってますけども、ですからもし皆さんがこのことを本当に封印が開かれて七つの封印が開かれて、そしてこれで悟るならこれって大変なことやるということを覚えててください。私が言うと自画自賛みたいなんでちょっと あんまり大きな声で言えないんですけども、でもそうですよ。でもその時やはり知恵があるものというか正しい人は悟りましたよね。ダニエル書の封印があるけども、でもこの目の前のナザレのイエスこそこのメシアであると、ダニエル書の語ってたメシアであると、ペテロとかヨハネとか正しく歩んでた人たちは悟りました。だから彼らは何の憂いもなく疑いもなく従ってったし、またそれは正解だったんです。そういう意味では神様は七つの封印の黙示録に関しても正解に至らない人をゼロ、正解に対してはゼロってことはないんですよ。でも少数だってことは事実ですよ。少なくともイエス様の時はそうですよね。イエス・キリストに関しての封印を開いた人は十二弟子をはじめほんの少しの人ですよ。でも彼は正しくしたかったんでそれを見ることができました。で同じ意味合いで今の時代でも主は七つの封印を開いているし、また開かれつつあるし、またすでに七つのレマンドはかなり開かれております。でもそれであったとしてもやっぱり聖書の御言葉って霊言ですからね、頭いいから分かるとかそういう問題じゃないんです。結局その人の、悪人はね最後まで、悟るまで一人もないって言ってるように黙示録も同じなんですよ。結局その人の歩みが関係してくるんですね。その人は神の前に正しく歩んでいくときに嫌でも開かれていくでしょうし、でもそうでない人ってみんなこの封印に揺り受けられてしまうんですよ。そのことはよくよく覚えてください。たびたび何度も何度も言ってますけども、そして、そういう面では、我々はセミナー開いてますけども、でも半分期待し半分諦めてます。主がそのように決めたなら 100回セミナー来てもやっぱり悪人だってやっぱ悟らないんだろうなってね。でももちろん我々はこれが仕事だし奉仕だから100回でも200回でも開きますって語りますけども、でもやっぱり見事を超えることはできません。そういう意味ではどうぞ、目標欲に関して不意に関しての霊言な事実っていうのは一面捉えておいてください。これは探偵小説のトリックのように全ての人に開かれるものではありません。明らかに、そして封印っていうのは区分をするために与えられるものですよ。例えば、ね、この部屋でも鍵かかってますよね。で鍵かかって、私が最初に来た時は鍵閉まってるんですよ。でなんで閉まって、開けないのかというと、それは今日はレマンタを使う日なんで、その人だけに鍵を渡してその人が使うように、それ以外の人が来ても封じられて開かないっていうために鍵使ってるわけですね。で封印も同じなんですよ。入る人と入らない人、分かる人と分からない人を区分するために封印が使われて、しかも7つですからね。もう絶対的な神の、断固としたる意志があるわけですよ。正しく縁でいるものにはもうてこでも開かないっていう神様の強い意志が感じられますよね。そういうもんなんです。だから人間的な知性を持って七つの風に開かれるとかね、目標欲の解説書を書いたからとか、難しい進学校出てから分かるって、そういう人間的な考えをする人がいますけど、それは全くの間違いです。そうではありません。しかし、そのような封印でありますけども、我のような者たちが若干でも開かれていくなら、それは恵みであるということを覚えていきたいというふうに思っております。あんまり前置きをなくしてもあれですので、そのあたりを見ていきたいと思います。聖書に記されている地に住むものに関して見ていく。1、地に住む人々の聖書箇所。地に住むものが書かれている、聖書箇所は以下の通り。5章6章の9節。子羊が第五の封印を解いたとき、私は神の言葉と自分たちが立てた証とのために殺された人々の魂が祭壇の下にいるのを見た。彼らは大声で叫んでいった。聖なる真実な死をいつまで裁きを行わず、地に住む者に私たちの血の不死をなさないのですか。こんなふうにいくつか、地に住む者ってね、今の黙示録6章10節に書いてありますよね。こういうふうに目標の中で何箇所か地に住むものという箇所が引用されている箇所がありますので、その箇所を見ていきたいというのが今回の、セミナーの趣旨であります。もう一度この目標の6章の9節を見るときに、子羊が第五の封印を解いたとき、私は神の言葉と自分たちが立てた証のために殺された人々を魂って書いてあるんです。だからこれから起きてくることは、皆さんにエレミアは悲観的なことを言うと思っているだろうと思いますけどもね、口を開けば悲観的なことを言っていると思うかもしれませんし、また英語にエレミアっていう単語があるらしいんですよね。前も言いましたけど、エレミアってエレミアっていう動詞があるんです。エレミアするっていう動詞があってね、それはどういう意味かっていうと、悲観的なことを繰り返ししつこくしつこく何度も何度も言うっていう意味合いなんですよ。なんですよ。なんかあんまりそういう気、笑ってしまいましたよね。あんまりぴったりなって。だから、こうかこうかそういう飯なんで、好きか嫌いかで、そしてそういう方を知ってますけども、ただ、これから起きてくる言葉に関して、まあ、エレミアだろうとエレミアでなかろうと悲観的なことを言うという前と、これから起きてくることに関して、ぜひセミナーでは、本当に聖書が語っていることを語っていきたいというのが、私めの唯一の願いであります。で、残念ながら、たくさん言いますように、キリスト教会ではインチキで耳障りのいい話がやっぱり、広まってるんですよ。で、観覧前、ね、皆さん聞いたとき疑問に思いませんでしたか、初めて聞いたとき。私初めて聞いたとき、やっぱりちょっと若干違和感あったんだけどね。観覧の前にあげられる、なんかいい話だけど、あんまりいい話でいいのかなと思ったけど、今思うと案の定という感じなんですけども。でも、 そういうのは別として、真実に起きてくることを語るならば、観覧前は全くありません。そうではなくて、この黙示録6章の9節が正しいんですよ。これは殉教者ですよね。神の言葉と自分たちが立てた証のために殺されたっていう。だから、これからの、聖書がはっきり語っていることは、世の終わりにはかつてなく今後もないような患難が来るんですよ。ですので、だから、エゼキエル書とかに、主の日に備えて、石垣を築くってね、気づくべきなのに気づかなかったとかね、書いてあるんですよ。だから、我々は、これから来る、患難の日に備えて、今、石垣を築き、っていうことが大きなポイントなんです。まあ、ついでに言うなら、石垣っていうことは、例えの意味合いあります。石とか岩って、これ、弟子の意味ですからね。御言葉を行う弟子の意味ですから。逆に、御言葉を行えない人っていうのは、砂の上に家を建てた愚かな人って書いてありますんで、そういう意味では、宣伝するわけではありませんけども、弟子の意味にポイントがあります。で、そんで、とともに、これから来る時代っていうのは、自分たちが立てた証の、神の言葉と証のために困難な時代が来るってことはよくよく覚えててください。皆さんにニュースレターをお送りしてると思うんですけども、その時に時々写真載ってませんか？アメリカのね、まだ若そうでハンサムそうな青年ですけどね、実態は私も写真でちっとニュースでしか知りませんけども、ロボ年度をしてるとね、そしたらアメリカ警察来るんですよ。どういう法律だかわかんないんですけども、もうアメリカは、たびたび言いますように、国として反キリスト的な政策を取っているので、当然のように、そういう方向に来てます。だから、ロボ年度をしているために逮捕された青年の写真見えませんでしたか、ニュースレターで。この辺にジーザスとか書いて。野球僕はかぶってんだけども、でも真面目そうな青年でね、捕まっちゃってるわけで、何も悪いことじゃないけど、ロボ伝道したっていうことですね。どういう法律でって、わからないし、また、日本でさえ、クリスチャンが少ない、日本でさえそういうことはありえないことなんですけども、アメリカはそう来てます。ですので、アメリカこそ私は獣国だと思いますので、これからそういう時代が来るということは覚えててください。変な、耳障りの良い話を聞いて、こっちの方がいいやと言ってですね、収支買いをしないでください。たとえ、皆さんが信じようと信じまいと、神の言葉、書かれた通りになっていくんですよ。ので、これから、そして現状はニュースレターでお伝えしておりますように、一歩、アメリカをはじめ、そういう方向に来てるわけですよ。昨日までそうじゃなかったけども、アメリカなんて、クリスチャンが大いに、キリスト教の信仰が大いに推奨された国なんだけども、今はもうそう来てるわけです。そしてそれは例外ではありません。他でも、例えば公共の場所で、お祈りをしたって、それだけで逮捕されたって人もいますし、また、アメリカで、アメリカの高校生だとかが卒業式の時にね、成績のいい子はスピーチするわけですね。日本でも卒業式ね、答辞とか掃除とか語りますよね。答辞を言ったりなんとかって、やっぱり成績いい優秀な子だったりするわけですよ。その時にキリストを明かしするっていう結構クリスチャンの生徒が多いらしいんですよ。でそれが問題になってるらしい。それで、学校当局が前もってそういう目をつけてるらしい。あいつは熱心なクリスチャンだからなんか言いそうだって。絶対言っちゃダメだとか先生がいろいろ脅かしてる。でもその生徒はやっぱ信仰を持って、ここでキリストは私を明かす。私を助けてくださったイエス様だからって明かして。そしたら大問題になっちゃって、なんかニュースにも載ったとかね。これっておかしな話ですよね。卒業して人を殺したんだと思う。キリストは返して。でも、そう、現実でそれはニュースになっています。で、私は主に示されて、そういうことを、アメリカで起きているそういう宗教的なことに関しての敵意とかね、問題、クリスチャンに対しての破壊的なことがあれば、そういうレポートに出してくれる人はいいんですけども、そのレポートをインターネットから入手してですね、 逐一チェックするようにしたい、逐一チェックするようにしたいんですけど、それ飯ですからやってるんですけども、そうするとそういうニュースがいろいろ入ってきます。で、それは何かっていうと、この日を目指してるんですよ。ここに書いてある6章の9節で、神の言葉と自分たちが立てた証のために殺されたい人々の魂って、ゆくゆくはここに来るわけですよ。だから今のそうですよね。神の言葉をアメリカで路傍伝道して、それで逮捕されたけども、いずれはこれ、殉教に至るってことですよ。で、また、証のためにですね。だから、で、卒業式で、キリストを証して、やっぱりそれで大問題になっちゃったりとかね、ありますけども、ゆくゆくはこういうことで来るって。だから、反キリスト的な事柄が、ピークに達する時が来るっていうことがあります。で、このことは、受け入れたくはありませんし、私は望んではいませんけども、できればそんな日が来なければいいのかなと思ってまして、以前はね、十数年前。私は刑事が来た時、私も葛藤があったんですよ。神田前、間違えたぞって神様が語ったんだけど、なんでこんなことしてしまったんだろうってね。なんでこんな刑事を受けちゃったんだろうって。どうしてエレミアになっちゃったんだろうって。昔はもっとのほほんとしてたのに、神田前にあげられるって、もう気楽な人生もあったのに、あれは夢だったのかという時があったんですよ。今でこそこうやって人をこの厳しいこと言ってますけどね。私もなんか皆さんの気持ちも多少わかるんですよ。それでいいとは言いませんよ。そういう時あったんですよ。でも、やっぱり10年経ってさすがにそれはただの幻であるということを分かりました。現実はこの通りになっていくわけであります。で、その時に6章の10節、彼らは大声で叫んでいった、聖なる真実の死を、いつまで裁きを行わず、地にする者に私たちの血の復讐をなさないのですか。だから、ここに言いたいことは、この殉教だとか、神の、神の言葉とか、証に対して、この辺りのニュアンスを読み取ってください。国語力をどうぞ身につけて、推理力を身につけて、神の言葉とね、言葉と証ですよね。自分たちの立場、証に対して、地に住む者が、どう見てもこれ反対してるわけですよね。だからこういった人たちは殉教に追い込んだ、そういうふうに読めますよね。ね、妥当に読めば。だから復讐を叫んでるわけじゃありませんか。ということは彼らによって命を絶たれたとも言われますよね。でこれが真実の人々で、まあ真実の人々は後でもうちょっと詳しく説明すると思いましたけど、まあ結論だけ申し上げると、真実っていうのは英語でもっと分かりやすい言葉が使われております。それは、ダウエルって言葉が使われてるんですよ。英語の勉強ではありませんから、スペルだとか言いませんけど、定住、日本語で言うと定住するっていうような意味合いですね。だから、住むっていうよりも、もうペタッとこうついてしまう。もう全く苔がついたようにもうずっとこの住み着いちゃうっていうニュアンスがありますよね。で、この意味合いはですので全く地についてしまった。で、そういう意味合いでは聖書のクリスチャンのあるべき姿と違います。今日午前中くすしくもこうと関連するようなことを学びました。アブラハムはね、地において帰流者、旅人としてあるんだって。これは旅人とか帰流者ってもう定住してませんよね。また旅みたいにね、あちこち移ってくるという感じですけども、でそれが、アブラハムって我々クリスチャンにとっても信仰の先祖ですか、ありべき姿ってアブラハムの姿なんですよ。だから我々は確かにこの世で、仕事をし、また、また職を得てるんですけども、しかしそうではあっても、この世に全く どっぷりと入ってしまって、この世の教え、この世の考え、この世の歩み方が入ってしまうというのは、それは地にするものとなってしまいますね。違うんです。だから地にするものはこの辺りから理解できることは、この世にすっかり迎合して、そして結果として神の言葉よりもこの世の常識の方を選んで、そして正しいクリスチャンを迫害するという意味合いの、そういう類のクリスチャンだろうというふうに理解しています、今の時間ではね。そしてこれは他のいろんな言葉とも符合します。他の聖書の言葉で終末に関連して兄弟は兄弟を売っているとか書いてますよね。で、また父はこう子に逆らってとかね、こういう混乱が起きてくる意味合いとか理由はいくつもありますけども、一つはこれからキリスト教会が知的になっていく、この世についていく、知的って地上の地ですよ、この世についていく、この世の論理観とか倫理観、考え方がずっとキリスト教会を席巻していく。そしてクリスチャンだとは言っても、結局はこの世の論理が一番になってしまう人たちは、神のに仕えるとか神の教えなんて言いながら、結局はこの世のことを優先して、そして正しい人々をここでは殉教で追いやってたりね、またはあいつら怪奇なクリスチャンだから捕らえてくれ、捕まえてくれとかね、訴えるとかね、裁判沙汰にする、そういう方向に持っていくってことですよ。だからここでまだ我々から見ると近未来であります。しかしずっと想像できない未来ではありません。なぜなら我々の今の、皆さんもご存知だと思うんですけども、今のキリスト教会の中ではこの世的なことから入ってますよね。で、ね、某兄弟が言ってましたよ。うちの教団には、同性愛の牧師がいるとかね、言ってましたよね、誰か。その人と目と目が合うと気持ち悪いとかね、目を合わせないようにしてるのと、疲れ、嫌に疲れちゃっても困りますよね、男でもね。ね、嫌ですよね。ねえ、こんなこと言ってまたまずい、今はこんなこと言ったって非難されちゃうかもしれないですけど、これは奉仕だから言わなければいけません。で、それはもう教会はそういう意味合いではもう確かに地にするものに扇動されつつあります。カソリックはもっとですよ。カソリックはこの世的なことがずっと入ってます。だから今はね、いろいろローマ法がいろいろ動いて、あっちのね、カトリックと仏教との対話だとか、イスラム教の対話とか、ユダヤ教の対話とか言ってるけども、要はどの宗教も同じなんだ、真理は同じだって、そういう方向に来てるわけですよね。それはこの世の論理とか平和ならばいいっていうこの世の考えを優先して、そして神のことを投げ捨てております。神のことはこの方が以外、イエス・キリスト以外、この人地救われるのはこの方の名前以外ないっていうのが聖書のはっきりとした言明ですので、そういう意味ではカソリックは御言葉よりもこの地にするものになってしまっているということです。それは今皆さんがそういった同性愛の人も教会を受け入れるというと、この世の人はそれは教会が寛容になったというふうに理解します。そしてローマ法があちこちでこうしていると、ああローマ法がいろいろ平和のために貢献している、ああ立派な人だなというぐらいの人はぐらいしかこの世の人は見ておりません。仕方ないです。この世の人はね、神にある知恵があるわけではありません。しかしそこにはサタンの戦略があるということを覚えておいてください。それはいずれずっとこのそれこそ神のサタンの巧妙な方法でいずれ正しいクリスチャンを直撃するようになります。クリスチャンたちを逮捕するようになります。それは分かりやすい形で言うならば、オバマ、アメリカが獣国ですから、オバマ大統領が同性の結婚を合法にしたっていうニュース聞いたことありません？何年かもありましたよね。同性愛同士は結婚はもう全く合法だと法律にあっていてね、それ聞いた時皆さん衝撃を受けましたか？ あんまり受けなかったかもしれないですね。私もまあ、来たるべきもの来たなって、まあ、相変わらずわけわからないこと言ってなと思ったんですけども、でもこれって結構意味深な言葉だって深い意味合いがあると思います。というのは、同性愛の結婚は合法だということは、逆にクリスチャンとか、聖書に基づいて同性愛に禁止してるとか、同性愛に反対してるとか、同性愛の大会に反対してプラカードをかけて、正しく神に戻りましょうなんて言ってる人たちっていうのは、合法なことに反対する違法な人々だっていう考えになっちゃうんですよ。だからその考えに基づいて、同性愛反対するクリスチャンとアメリカでたびたび逮捕されたり罰金刑を取られたりしてるんですよ。ということはそうなんですね。でそういう意味ではそれはサタンの巧妙な罠だと思います。そして行き着く先が先ほど言いましたようにこういうとこだってことを覚えてください。神の言葉とね、自分たちが立てた証のために殺された。だからどこまでも同性愛は神の言葉にとって正しくないっていう人たちがこんな風になっちゃう可能性がありますよね。そういう時代がシビアな時代が今来ようとしていることは皆さん肝に銘じておいてください。そういう時代になったとしても我々は神の言葉に立つのか立たないのかっていうことが問われているわけですよ。そういう意味では、主は、そういう意味ではかなりイエス様はシビアなお方であります。本当に、ついてくる人はついてこいという感じですね。途中で寄り分けられてしまった人はしょうがないって、全部寄り分けられるのにイエス様が蹴っ飛ばして追い出すとかそういうことはないんですよ。でも自発的に去っていってしまったら仕方ないっていう、そういうふうな考えがあるわけです。それは十二弟子の選びでも見て分かりますよね。十二弟子って弟子は十二弟子よりもっといっぱいいたはずなんですよ。でも最後の最後まで、最後の晩餐、もう明日は十字架につけられて、最後の時までついてきたのが12人だってことです。正確には1人が裏切り者だから11人ですけどね。それが姿なんです。で、その時イエス様が言いました。あなたたちはね、私に今日まで従ってくれたとかね、のこと言ってますね。だから、その裏には結構、揺り切られちゃった人がたくさんいるという感じですよ。でそれはその十二弟子にとってもキリストに従うということは当初はまるでアイドルスターに連なるね追っかけみたいに結構華やかなものだったという感じがしますよ。5000円の給食とかね、私もパンをくださいとかね、私もその魚食べたいわよとかね、そういう人にいろいろ奉仕したりね、弟子たち立派ねとかね、ヘトロさんなんか信仰深いわねとかね、そんな感じですよ。でもその時はまだいいかもしれないけども、だんだん旗色が変わってきてね、情勢が悪くなって、あ実はカルダってことは分かったとかね、あいつは異端なんだってことはみんな分かったとかね、群衆がひっくり返っちゃうんですよ。その時についてくるかっていう事柄があるわけですよ。でそれが十二弟子だったりするわけであります。でそしてそういう寄り分けを主はある意味では許されております。そのような良い時もともかく、困難の中でも従っていった人たちがキリストの働きを担い、また永遠の命を担い、また天の御国を受け継いでいったわけですよ。で、もう十二弟子とかペテロとかも後半になるとほとんど命がけですよね。ベテレンへ行こう、あそこでラザロがねもう死にかけてるとかね言った、死をもう一度エルサレム行くんですが、あそこの町でねあなたを殺そうとしたではありませんかとかね、で死が行こうとしてるから、じゃあ我々も死と共に死のうとかね、命がけな感じなんですよね。でそして従ってったもので結局結構それって寄り分けだったりするわけです。そういう意味で言うと世の前の時に関してのはっきりとした言葉は揺れ分けだっていうことから覚えておいてください。でそういう意味でそれでもついていくかっていうね、もうちょっと甘い言葉言いたいんですけど、書いてないね甘い言葉がテキストにね、実はそうでもありませんよとかね書いてあるんですけど書いてない、なのでそのまま言うしかない。 これエレミアの性格ではないんです。なんかこう厳しい言葉だけ見つけてんじゃないかって。いや、そうではないんです。そういうことであります。で、そんなことあります。で、小さい者たちは明らかにこの世に着きます。そして、この世的な論理に影響される。そして、正しいクリスチャンたちを、迫害したりするわけであります。そういう未来っていうのは、聖書のあちこちでチラチラと書かれてますよね。皆さんも気づきませんか？兄弟は兄弟を訴えるだとかね。書いてますね。それはまさに教会の兄弟姉妹のことを言ってるわけですよ。だをね、父は子を訴えるとかね。これは教会のね、信仰の、親子関係を言ってるかもしれませんよね。牧師が実は信徒を訴えるってことなんて例えかもしれません。だからそういう意味では、そういったことから来る。で、これから、これからの区分というのは、クリスチャンの中にも区分ができてきます。一つは、明らかに地に住む者たちです。この世の論理を優先して、御言葉を投げ捨てる人たちです。で、もう一つは、この八家の殉教した人たちのように、神の言葉にどこまでも立っていくっていう人たち。そして明らかに神の言葉に立っていく人たちは少ないんです。で、それが迫害されちゃったりするんですよ。だから3年半の後にキリストの再臨があるんです。キリストの再臨っていうのは、火事の時、火事を、火を消しに消防自動車がね、行くように、同じようにキリストが来るっていうのは、何にもなしにキリストが突然天の向こうから来るわけではありません。意味があって来るんです。救急車も意味がなくプーピーピーポーを鳴らして来るわけではありません。そこでは火事とかあるわけですよね。同じ意味合いでキリストが来られるっていうのは、神の民が迫害にあってるということが前提なんですよ。で、それを他の箇所でもこう書いてますね。一度目はキリストの再臨、一度目は、人々の贖いのため、二度目は人々の救いのためだって書いてある。救いってことは緊急事態というかね、悪患に囲まれているとかそういうことですよ。ので、我々は、そういう意味では患難時代ってやっぱりどうしても正しい人は患難に遭うっていうのが明確に聖書に書かれていることだっていうことは覚えてください。黙示録8章の12節、第四の御使がラッパを吹き鳴らした。すると太陽の3分の1と月の3分の1と星の3分の1とが打たれたので、3分の1は暗くなり、昼の3分の1は光を失い、また夜も同様であった。また私は見た、一羽のわしが中天を飛びながら大声で言うのを聞いた。災いが来る、災いが来る、災いが来る。地に住む人々に、あと三人の御使がラッパを吹き鳴らそうとしている。で、ここで書いていることは、地に住む人に関して、黙示録8章の13節は、地に住む人々に災いが来るっていうことですよね。で、この箇所も、ちょっと説明しますと、黙示録8章の12節は、第四の立派、御使がラップを吹き出した。すると太陽の3分の1と月の3分の1と星の3分の1が打たれたって書いてあるんですけども、ここは例えが使われております。で、聖書は、で、特に黙示録は、例えを理解しないと何もわかりません。で、イエス様でさえ、イエス様さんってイエス様こそ、でさえって言い方よくないですね。イエス様こそ、例えのことを語ってますよね。で、弟子たちに対して怒ってますね。この例えが理解できないか、できないのかってね。この例えが理解できないなら、一体どうして全ての例えを理解することができようっていうふうに、KJV では書いてあるんですよ。日本語ではそう出てこないんですけどね。言われて、主の、そこで言われていることは、全ての例えを理解しろってことですよ、弟子は。で、その、例題として、あれは、種まきの例えに関してのところですよね。一つの種がこう地に落ちたとかね。もう一つは、この、鳥が来て食べちゃったとかね。そういう時、弟子がこれはどういう意味ですかって聞いたら怒られたわけですよ。この例え理解できないのかってね。だから、我々も、例えが理解できないとイエス様に怒られる可能性あります。ね、弟子たち、その通り弟子たち怒られたんだから、あれも理解できない。そういう意味では、例えを理解するっていうことは、まさに、 聖書礼拝の基本の基本です。イエス様はその弟子たちに組織神学を学べとかね、またはギリシャ語ヘブル語を学べとかね、いやギリシャ語ヘブル語できた方がいいと思いますけども、私はもう年も年なんでなかなかが語学はそんなにわからないんですよ、正直言うとね。まあ、わからないながらも引いて、まあ皆さんの、多少でも益になることを語ってますけども、まあそれはともかく主はしかしそういったことは言わなかったけども、そしてたとえの理解に関しては言われることをよくよく覚えておいてくださいので、そして黙示録を読もうという時にたとえが理解できないと話にもならないわけであります。なぜならあらゆるところは例えが使われています。でこの今言った黙示録の8章12節も例え使われていますね。太陽の3分の1と月の3分の1だけど、太陽とか月はこれはアブラハムの子孫が、このあなたの子孫は、地の砂のように空の星のようになるって言われたんで、これはアブラハムの子孫ですよね。だから太陽の3分の1ってこれは器ですよね。でそれが打たれて暗くなったっていうんですけど、光を失ったと書いてあるんですけど、真には光を失うっていうことであります。で光を失うっていうこと、だからこれは裏返して言うとそういう状況が来るっていうことですよ。でこれはもしかすると理解できることは、これから正しい信仰を表明しづらい時代が来るんですよ。実際そうじゃないかありませんか。さっきのねアメリカで路傍伝道しただけで逮捕されたとかね、そう見たら皆さんビビっちゃいませんか。どうですか。もう先走っちゃって、ね、路傍伝道もダメだっていうから、もうキリストの気の字も言わないんでしょ、チェックとか言ってね、もう何もしゃべんない、聖書を持ってちゃいけないかしらないとか、聖書を息子にやめようとかね、自分で自己規制しませんか。どうですか。何も言ってそこまで言ってないのに自分からチェックしてね、これねこう書いてあるんだね、私はレムラントとは何の関係もありません、誰も聞いてないのに、とかそこまで規制しなくてはね、特にエレミアとは関係ありませんとかね、そこまで言わなくてもいいのに、なりそうですよね。でそういう脅かしが来るわけですよ。でその時に結局腰が据わってない人はみんなそこで真の光が消えてくってことですよ。太陽もね月も大きな器ですけども、光を失う、真の光を失っていくってことですよね。でその延長線上に、8章の13節で、ね、地に住む人々に災いが来るということであります。だからこの世の人は地について地に住む人々、だからキリスト教会は繰り返して繰り返して言いますけども、このようにどんどん今のトレンドは皆さんが客観的に見てどうですか。今のキリスト教会はトレンドとしてどんどんどんどん点滴になっておりますか。もうどんどんどんどんこう成果してきて強くなっていって、もうこの世から離れていって、もうこの雨だとわーっと上げられて、もう観覧の前に上げられそうな感じですか。それともこの世についてどっちですか。どう私客観的に見てもどんどんこの世についてますよね。昔はクリスチャン歴長いですからね、エバルコでもないんですけども、やっぱりクリスチャンの間の常識もだんだん変わってきてる感じしますけどね。でもまあ別にどこの教会どうって言って全般的にやっぱり来てますよ。だからトレンドはそういう方向に来てるっていうことは一応覚えておいてください。黙示録11章10節、また地に住む人々は、彼らのことで喜びがあって互いに贈り物を贈り合う、それはこの二人の預言者が地に住む人々を苦しめたからであるって書いてありますように、これは黙示録11章の、二人の証人が出てくるところなんですね。でここで二人の証人が殺された時に、みんなが喜び合うって言うんですけども、喜ぶのは誰かっていうと地に住む人々が喜ぶわけですよ。黙示録11章10節で地に住む人々を苦しめたからみんな喜ぶっていうことですよね。だからここで類推できることは、そしてこの、互いに贈り物を贈り合うっていうこの表現なんですけども、これ 結構特殊な表現で、これはあの、皆さんもご存知だと思いますけど、エステー書に出てくるんですよ。エステー書覚えてますか？プリムの祭りっていうのがあるわけですよね。で、でその時に、互いに喜び合うってことです。で、このことは、暗示している、そういう言葉がここで使われて暗示していることは何かっていうと、こういうことです。黙示録っていうのは謎の書ですから、すべての根節丁寧な説明なんか全くついてませんよ。逆に封印が封じられて、もう本当不親切な書です。やっぱりこれって神の知恵で解いていかない限り何もわかりません。ただここで理解できることは、エステル書と同じ表現が出てくるってことです。だからエステル書の事柄が再現する。世の場合で再現すると。で、エステル書の事柄ってどういうことかって言うと、エステル書で起きてくることがあるっていうのは、ハマンっていう悪い大臣がユダヤ人を憎み、元はモルデカイっていうユダヤ人を憎み、そしてそのためにユダヤ人全てを絶滅しようと考えたっていう、そういう計画を立てたっていうのがエステル書の趣旨ですよ。で、その時にくじを引いたんですよ。くじ、プリム。プリ、プル、プルとかプル、プルですよね。複数形でプリムなんですかね。くじを引いて、そして、虐殺の日を定めたわけです。それは、アダルの月の13日だったかなと思うんですけどね。アダル。アダルって1年の最後の月なんです。だから、世の終わりっていう意味合いもあるかもしれませんけど、その1日に全てのユダヤ人を根絶やしにするっていうことを決めた。そういうです。それから類推できること、そのエステル書の事柄から類推できること、しかもそれが黙示録の十一章の二人の預言者の中でエステル書の記述がポンって出てくることによって類推できることはこういうことです。それはおそらく世の終わりの時に頑固なクリスチャン、どうでも聖書についてどうせあればね正しくないんだとかね、反決して拝むなとかね、いうクリスチャン、そういうクリスチャンを満場一致で虐殺する日、全員もう死刑にするって日が定まったんだろうというのを思うんであります。そういう事柄がどうもここからニュアンスからなんとなく伝わってきます。ので、でもさらにそれから、でそれはもしかすると3年半後のことかもしれません。で、だから黙示録のことに関しては日にちが結構細かく書いてあるんですよ。3年半もそうですね。1260日とか42ヶ月とか、またはね、ダニエル書の方では1290日だとか2300夕と朝とかね、書いてある。これはそういう日が定められるような可能性が感じがします。で、そしてもう一つ、類推できることは、そういう日が近づいてくる中で、おそらく多くのクリスチャンは、やっぱりその人の、本当の意気込みだとか、その人が本当に死に着くかどうかということが、そういう日にちが定まることによって、試されるんだろうというふうに私は思ってます。試される3年半の日とかね、3年半後、3年半ってまだだいぶ先ねとかね、ゆっくり考えればいいわとかね、だんだん近づいてきたね、そして1年経った2年って、みんなでじゃあ3年頑張ろうってね、みんなで教会にみんなで手を握り合って励まし合ったんだけど、一年経ったらもう半分ぐらいいない。もうやめちゃったとかね。日にちが近づいてくると、なんかそういうことってありません？動揺して、一人抜け、二人抜けとか、口の歯が抜けてくように、ポロポロってこう、抜くってありますよね。だからそれを言うようにね、イエス様は言ってました。しかし人の子が来るときね、地上に信仰を見ることができるだろうかというふうに、結構そういう脅かしって聞いてくると思うんですよ。でもしかしまたテサロニケの手紙とかね、書いてる時にその時信じた人々にとって主の再臨は簡単の的となるってね、 簡単なことだからあっても絶対絶命もうダメって言った時にね急話を忍ぶようにね来られる。だからギリギリの時に来るんじゃないかなっていう気がするんですけどもね。だからそういう意味合いではキリストの再臨に関して日にちを決めるのはダメだってキリスト教会では全くのタブーって言われてますけども、どうもしかしそれはそれとして、しかしどうも主は再臨に関連してその3年半っていう日の本当にギリギリの時に来られるような気がしますよね。そういう意味合いではこのエステル記が語っていることは日にちが定められるような可能性があるということですので、そういう日が来ても慌ててはいけません。想定内なんです。それは聖書を書かれた神はそのことも含めて全てご存じで書いてあることでありますよ。ということはそのための脱出の道も備えられているということですよ。でも多くのクリスチャンは残念ながら神を言葉もキリストもそういう意味ではどっかで結局は信仰半分疑い半分でね、結局は揺るがされちゃうっていう人が多いだろうというふうに思います。もし我々にあったらそうだってはいけません。揺るがされないようにですね求めていきたいと思うんです。その次黙示録13章8節、死にするもので葬られた命の書に、ご主人の命の書に、世の初めからその名に書き去れていないものは皆彼を拝むようになると書いてあります。これ、彼、反キリストとかね、または、検問クイーンですかね、は、それを、拝むようになる。で、それは、地にするものなんだということであります。だから、これから反キリストだとか、または、ケムクリアメリカの方法とか論理、またはクリスチャンを騙すようないろんな教えに従っていっちゃう人々の特徴があります。それは地に住む人々だということです。それは具体的に言えば、この世についているわけですよね。でこの世の論理観で歩いているということであります。この世の倫理観で歩んでいたらこの世では博愛に合いません。同性愛なんかをね悪く言う人が今は受け入れられないわけですよね。性同一障害なんです。障害なんですからね。障害者を悪く言うのはとんでもないってことですよね。だから聞いたことありますよ。石原慎太郎って前のね都知事の人がね、あの人は昔は同性愛とかとんでもないやつだと言ったけどね、考えを最近改めたんですって。俺は最近考えを改めたんだって。昔はおかまとんでもないやつだとこう怒鳴ってたけども、彼らは、この障害者だっていうことが分かったんで、俺も考えを改めて正しい方向に行くようにするとかそういうことを言ってるらしいんですけどそれ結構この人ってその程度だなと思いますよね。コロッて騙されてね、障害だとか病気だって言われるともうすっかりその気になっちゃうけど、もし我々になったらそうだったりしません。聖書はこんなにひょこひょこ変わってるもんじゃありませんからね、正しく、手立たなければいけません。で、まあ何しろ地にするものは獣国を拝む安い滅びに近い、反キリストを拝みやすい滅びに近いということであります。だからそういう意味ではある意味ではこの世の場合のいろんな事柄っていうのはその人は本当にこの地において旅とキリシャとして歩んでいるのか、それとも結局はこの世の論理で歩んでいるのか、この世の考えで歩んでいるのか、どうなるかってことを問われるときですよ。で、この絵についているのはクリスチャンで、これ一掃されて振りにかけられます。そして、振りにかけられてもね、学校の、試験みたいにね、追試を受けて、それで良ければいいって、そういう問題じゃないんですよ。永遠の命に関することがあるですし、また、滅びは、結局は、永遠の命を失うことになりますので、そういう意味では今我々がどういうふうに歩んでいるかということは大変なこれから大きな雲をもたらすということを覚えてください。今のクリスチャンはほとんど何の自覚もなく今のキリスト教会で起きていることを傍観しております。 ローマ法王がね、そんな風にいろんな宗教と対話したり、またキリスト教会の中で同性愛を受ける風潮が起きてきても特別な危機感を持ちません。しかしこれはかねてから聖書に予言されていたことが今まさに我々の目の前で成就しているということを覚えておいてください。まさに黙示録の本番が来つつあるわけであります。同性愛の問題だとか、アメリカでクリスチャンが御言葉に逮捕されているって、これは今黙示録の本番が来つつあるんですよ。御言葉に書かれているようなことが来ているんで、これの延長線上にハルマゲドンとかいろんな黙示録の本番のことがあります。で、そこには何の違和感もまた、不都合なつながりもありません。みんなスムースにつながっていきます。書かれた通りのことになってます。で、ね、ついでに言うならあんまり言いたくありませんけども、アメリカで収容所はね、強制収容所があるとかね、ギルチンがあるってことも聖書にまさにぴったりですよね。好ましくありませんけどね、黙示録に書いてますよね。御言葉の上に首をはねられるとか書いてますけども、もう至れり尽くせりです、獣の国は。ギルチンまで用意してるんですからね。嫌になっちゃうと思いますけど、でも、そういう意味では、そこまで、総意罪になっても、しかし、なおかつ悟らないクリスチャンってはっきり言って、全く盲目ですよ。何も見ておりませんよ。ねえ、さっぱり見てないっていう感じですね。だから、惑わされてはいけません。黙示録13章9節、耳のあるものは聞きなさい。取り替えになるべきものは取り越されていく。ついで殺すものは自分もついで殺さなければならない。ここに生徒の忍耐と信仰がある。また私は見た、もう一匹の獣が力を上ってきた。それには子羊のように、妙の角があり、竜のように物を言った。ということですね。13章の10節でね、ついで殺すものは自分をついで殺さなければならないっていうのは、これは前も言ってましたように、悟りに見えがありますよね。剣は、御霊の剣、すなわち神の言葉ですから、教理と関係あります。だから、インチキな教理ですよね。同性愛も神が認めているとか、そういった教理を言っているものは、結局自分も、剣で命を失っていくことがあります。で、ここに生徒の忍耐と信仰があるって言いますように、御言葉に関して、我々は、忍耐を持つ時がこれから来ます。だからニュースレターでお伝えしているように、アメリカで、神のことを述べさせるために逮捕されている人たちっていうのは、これから起きる困難時代の一つの象徴です。最初のスタートラインみたいなものであります。似たようなことが、これから全世界で起きてくると思いますけども、その時に。しかしどんなに長くても観覧時代は3年半ですので、ここで、どうぞ、忍耐と信仰を失うことがないようにいきたいというふうに思います。13章11節でまた私は見た、もう一匹の獣が力を持ってきた。それには子羊のような2本の角があり、竜のようなものを言った。これは前も言いましたように、子羊っていうのは明らかにイエス・キリストですよ。だから子羊のようなだから、イエス・キリストに従ったような形があるっていうことですよ。でも実態は獣ですからね。2本、2匹の、2つの角を持つ獣ですから、これはキリスト教会であるというふうに理解できます。キリストのようなっていうのはね、お釈迦様ではありません。仏教ではありませんから、子羊のようなっていうのは、これは子羊のキリストの形を持っているのは仏教のお寺ではありません。明らかにキリスト教会で、日本の角っていうのはプロテスタントとカソリックだと思いますけど、だからプロテスタントもカソリックも見事に獣化するということは覚えておいてください。そして簡単に言えば公の教会はどれもこれもみんな手が回されて獣化するんです。またどういう法律も施行されて、そしてイエスがキリストだと言うことはできなくなるときがあります。でだからこそたびたび言いますように、カリオの祭りが必要になってきます。カリオの祭りは明らかに地下教会のことを語っております。ですので、我々はその備えをしなければいけない。レムナントは特別カリオって言わなくても、もう毎週カリオみたいな集会してるんで、あんまり区分はないんですけども、公の教会に行ってる人はもう、そういう、備えをしなければいけません。というのは、 いずれどこも法律で施行されて、そういうことが公に言えなくなるときが来る。その時のための備えをしていかないと、教会がなくなっちゃったら信仰をやめるって言ったら、信仰も失ってしまいますからね。だからそれは、そういう日が必ず来るっていうことを前提で見ていかなきゃいけません。そういう意味では、この言葉を正しく理解するって大事です。子羊のような二本の角がある獣をもう一匹のってもこれはキリスト教会です。繰り返していますけども。そんなと思うかもしれませんけども、今はキリスト教会はそういう方向に来ております。でそれは、アメリカ発のトレンドなので、決して失敗することはありません。教会が獣化するというのは、今は途中であり、そしていずれこれは成功するようになるだろうというふうに思われます。無職17章にもあります。無職17章1です。また7つの鉢を持つ7人の見つかりの1人が来て、私に話してこう言った。ここに来なさい。大水のように座っている大隠蔽の裁きを見せましょう。地の王たちはこの女と不貧乏を5年、地に住む人々もこの女の不貧乏の葡萄酒におったのです。ここでも、地に住む人々が出てきますよね。で、で、ここでは地に住む人々、地に住む人々ってこれはこれについたクリスチャンであるというふうに理解しますけれども、は、何を言っているかと、この女と不貧困の葡萄酒にあった。葡萄酒は霊的な事柄の例であるというふうに理解します。だから神ならぬ霊を受けるようになるということであります。そして神ならぬ霊を教会で受けるなんていうとね、ちょっと前で言えば、全くのエスラごとと思うかもしれませんけども、しかし我々はこうかトロントビデオを扱いまして、そしてそこのビデオの中でキリスト教の集会の中でいろんな器がね、ベニヒンとかの器がデーモンデーモンと悪霊を下しているのを見ました。この目で見ましたし、耳で聞きました。そしてそれを英語の発音で微妙な発音を言ってますからね、はっきり分かる形でね、獣の印をつけろって言ったからね、それではやっぱりバレちゃいますけど、ボソボソって言ってるんですよ。わかんねえことでね、決まりの収集をつけろとか、決まりの収集をつけろとか、ボソボソって言ってるんですよ。だから微妙な発音なんで、やっぱり日本人の私は聞き取れないところもあるんで、ネイティブなアメリカ人に聞いてもらいました。本当にそんなこと言ってますかってね。そしたらちゃんと言ってましたよ。先導の宣教師 のアメリカ人の人はね、確かにそう言ってるって。2、3のそういう人たちが確認いました。ので確かにそういう悪霊的な働きがキリスト教会で起きてるんですけども、そういう霊を受ける、そういうリバイバルに引っ張られていくっていう人はまさに地に住む人々なんですよ。だからこの世的な歩みをしている人、この世の論理を優先して聖書のことを投げすぎる人々は、結局は神の霊と思いながらおかしな別の霊を受けるようになるって、そういうことからであります。不貧困の無常ってそういうことですね。次は2番、次のページに、地に住む人々とは、地上の旅人とは反対の言葉、地に住む、かっこダブル定住数の意味がある人々とは、地上においては、旅人キリストであった信仰の先祖、アブラハム、イサク、ヤコブとは反対の意味の人々。ヘブル書11章の13節、これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり、キリシャであることを告白していたのです。これはアブラハムとかイサクとかヤコブですね。天幕生活をしてましたよね。で、彼らは地上であり、地上では旅人であり、キリシャであることを告白してた。このあたりが非常に大事なんです。で、要は、この世は、神に敵対するから良くないんです。でそこで書いてますね。彼らはこの世に定住し、この世を愛し、この世に入り込んでいるクリスチャンである。しかし聖書は以下のように、世も世にあるものも愛さないことを語る。第一ヨハネ2章の15です。世も世にあるものも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているのは、その人のうちに道を愛する愛はありません。で、この、今のヨハネの手紙のあたりでは、他のところでは、世と世の欲は過ぎ去るとかね、目の欲とかね、目の欲とか暮らし向きの時間だとかね、持ち物なんとかとか書いたんですけども、ということはこの世が入り込んでくるっていうのは 一つはいろんな欲を通して入ってくるという言葉であります。でそれに引っ張られていったり、またあのこのように世と世の愛して世にあるものを愛していった歩みっていうのは、結局それってあの地に住む人々の歩みになってしまうということになります。 でもそういったことから離れて地上では旅人であり寄与者である歩みっていうことに大きなポイントがあります。ですのでどうぞ我々はあのこの地においては、聖書に書いているように、あの旅人である歩み、また寄与者である歩みに大きなポイントがあるということを覚えてください。我々は確かにこの世で仕事をし、この世で給料を得たり、またはこの世で生活してるんですけども、でもそうであっても旅人、キリストであるという歩みをしててください。しかし残念ながら、地に住む人々っていうのは、先ほど言いましたようにこの世の教えをどんどん受け入れてしまうということです。そしてキリスト教のトレンドは、先ほど言いましたように、 あらゆる方向でこの世の事柄がどんどんどんどん教会に入ってきている、そういうトレンドになっていることを覚えておいてください。のでいろんなこの世の方法だとかね、この世の音楽だとか、この世の感性演歌だとかね、いろんな方法が入ってきております。でもどうぞそういった中に巻き込まれていくということは、主にあって御心は方法ではありません。でさらに地に住む者の反対語は以下の天の幕屋のである人々である。黙示録13章6節、そこで彼はその口を開いて神に対する汚し事を言い始めた。すなわち神の皆とその幕屋、すなわち天に住む者たちを罵った。で獣国のアメリカが神の皆を罵ったと、それとそれだけじゃなくて幕屋、すなわち天に住む者たちを罵った。天に住む者たちって別にこれは天に住むかぐや姫のことではありません。そうじゃなくて天的なクリスチャンのことなんです。そして、具体的に言えばこの世では旅人、寄留者であるクリスチャンなんですけども、そういう人たちがこれから罵られる時代が来ます。そしてまさにアメリカが先陣を切ってそういうことになってきてるわけですよね。ロボ伝道して、そしてまさに天のキリストの教え通り御言葉を述べ伝えたら逮捕される。でこれはもうだからアメリカ罵ってますね、そういう人たちはね。そしてまた同性を御言葉に従って反対したら、そういう人たちがもうこの人たちはもうそういう人のね性同一障害に対して理解がない、とんでもない狭い心を考えない人々だとかね、宗教的なカルトだとかね言ってるわけですよ。そういう論で罵ってるわけですよ。だからこれからそういうことにサタンは焦点を当ててることを覚えておいてください。今はより分けの時なんですよ、これから起きてくることは。それはヨブの時にそうですよね。ヨブ記読んだことありますよね。ヨブが来てでその時に神様が、ね、自慢するわけですよ。あなたはヨブを見たからね、彼ほどこの地上で神をそれかし込んでるものはないってね。サタンも口では負けてないわけですね。ヨブもいたずらに神を恐れると思いますかってね、彼の持ち物を打ってみなさいってね、そのうちもう不満が続出しますよとかね言ってるわけです。したら神様そんなことはないとかね、じゃあやってみろとか言ってやってみろってねえ、したら持ち物みんなあれですよね。でそれはヨブ記読んでると他人事だと皆さん思ってるかもしれませんけど、ヨブ記っていうのは我々の学びのために書いてるわけですよ。で神田時代ってある意味呼ぶ気的な面があるわけですよ。本当にそうなのか楽しいわけですよ、ね、でも安藤通ってあの兄弟とかあの姉妹ね、あんな立派な姉妹がいないどうだとか、ああいう兄弟いないとかね、いやな人でもちょっと持ち物に触ってちょっと100円でも落としたらもう不満独立してですよ、じゃあちょっとやってみようとか言われてそういう時代なんですよ、週末の時代って。そうとしか読めないですよ。だから呼ぶ気のある意味で成就なんですよ。でそれで呼ぶはでも観覧を通してやっぱり呼ぶの信仰って試されて、そして金の信仰だってことがやっぱりちゃんと証明されたわけですよね。そういう意味合いでは観覧時代っていうのは 真の信仰は試されます。そしてある意味では、そういう意味では人間的なことで言うと、バタバタバタっと信仰が崩れちゃうというかもしれないけども、でも神様から見るならば、地震を通して、地震という言い方ですけども、金がもたらされ、宝物がもたらされる時であるという時です。神の視点と人の視点って全然違うんですね。でもそういう意味では、そういう時であるということを覚えてください。じゃあとりあえずここまでにしましょうかね。